お元気ですか？服部順次です。さて、今日もご一緒に御言葉を学ぶことができますこと本当に感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する主よ、本当に録音一つ録できないものであることを覚えておりますけれども、どうかあなたがこの弱いものを助けてくださって、人々の祝福の源になっていくことができるように、神様どうかあなたが導き助けてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの憐れみによって、本当にあなたの祝福を分かち与えることができるように導いてください。神様どうか私たちが本当にただイエス・キリストを信ずることによって救われるという事実を、真理をはっきりと体験することができるように力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。一切を御手に委ね、尊い我々の主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。で、昨日はですね、お話が本当に途中で終わってしまったようでございますが、パウロは神様の、ただ神様を通してですね、どんな人間にも起源を発せず、どんな人間をも媒介とせずに、ただイエス・キリストと父なる神によって、人のとしての職が与えられたと、そういうことをこの一章の一節から学んだわけでございますけれども、その後でですね、パウロとは比べるもありませんけれども、私の証を少し話し始めたところで終わってしまっているんですけれども、私も本当にですね、こう人間による任命というようなものと縁遠い歩みをしてまいりました。今私が牧師をしております高松市本教会の仙台の牧師もそうでございました。本当に神様の恵みの中に召されて伝道を始め、そして牧師になってまいりました。私はまあその専任の牧師よりはいくらか違いまして、とにかく聖書学校には入りました。聖書学校に入ったんですけれども、2年経ちました時にですね、もうお前出てって伝道しろというわけで、3年のコースを終えないで2年で中退させられてしまったと言うと変なんですけれども、そういうようなことでもう実際の伝道に入りました。ラジオ伝道ですね、太平洋放送協会というところで伝道を始めたわけでございます。そしてその翌年、私の母教会である朝顔教会というところに牧師として招かれたんですね。で、招きました最初の役員会か何かじゃないかと思いますけれども、その最初の役員会だというので、その朝顔教会の創始者である宣教師の方もおられたんですけれども、私はまだ安心を受けていない。だから生産式、一月に一回の生産式の時、それから洗礼式の時には他の教会の牧師を招いてほしいと、そう言ったんですね。そうしますと教会の役員たちがですね、牧師を招いていながら、その毎月生産式のために他の牧師を招くというのはどうも寂しい。牧師になってくださるならば、生産式の指揮もしてほしいというんですね。でも私はどうも安心を受けていないものは 生産式を指揮してはならないというふうに、教えられておりましたからできないと言ったんですね。そうしましたら宣教師の方がですね、マーカルパインという非常に立派な宣教師の方でございましたけれども、順次お前は自分が受けた洗礼は意味があるものとだと思うかと、そう言われたんですね。私驚きましてね、もちろん意味があります。父御子御霊の御名によって受けた洗礼は本当に素晴らしいもんですと言ったんですね。たら私はお前に洗礼を授けたけれども、私は安息を受けていないぞと言うんですね。考えてみますと、この宣教師ブレズレンの出身の方でございまして、ブレズレンというグループは儀式を全くやらないんですね。そして牧師や教職を先生とは呼ばない。みんな同じ神様の前に主にある兄弟姉妹だという考え方を持っておりました。ですから安息を受けてないんですね。そこまで言われますと私もですね、何か私が生産式を指揮できませんと言ってると、私が今までやってきた受けてきた洗礼も生産式も意味がなくなってしまうようなことでございまして、言葉に詰まってそれならばやりましょうということになったんですね。で生産式を指揮し洗礼を授けておりました。そうしますと、私の出ました聖書学校の経営をしておりました教団で驚いたんですね。自分のたちの教団の聖書学校を出た牧師であるから、当然自分の教団にこう関係のある、まあ自分の教団の牧師とは思いませんけど、教団に関係のある牧師だと思ってた。それが安息を受けていないのに、洗礼も授けている。これは具合悪いというわけでですね、急遽会議が開かれまして、それならば、ちょっと遅れたけれども、羽鳥淳二に洗礼を、安息を与えようじゃないかということになったんですね。まあこの教団の規則としては、伝道を始めましてから3年経ってから、この教師としての安息を受けるということになっておったんですが、私まだ2年しか経っておりませんでした。それでもとにかく洗礼を授ける、安息ですね、安息を授けるということになりまして、その安息が行われる日になりまして、教団の責任者がですね、羽鳥君、君は聖書学校も卒業してなかったなと言うんですね。その日になって気がついたんです、私が聖書学校中退だということに。これは聖書学校を出て3年伝道していて、そして、この論文を出して、この論文は私も出しましたけれども、論文を出してそれが通りますと、安息を受けることができるというんですが、まあ、とにかく出しているのは論文だけ、一つだけなんですね。で慌てて、とにかくもう安息を授けると決まったんだから安息授けようということになりまして、私は安息を受けました。でその後で、聖書学校の修了証じゃなくて、この修了証ですか、卒業証じゃなくて修了証、修了もう2年修了という修了証書をいただきまして、もっとも今どこにあるか私はそのありか覚えてませんけれども、とにかくそういうふうにして私は牧師として、働くようになったわけですね。結局安息とか何とかいうものね、確かに、教会に与えてくださった権威によって、この教会で、牧会の働きをする長老牧師としての働きというものは 本当に重要なものであると思います。教会の権威というものは本当に大切なものであると思いますけれども、教会が授ける安守、教会が授けるという言い方を私いたしますのは、私の教会は単立でございますので、その教団というものに所属しておりません。交わりがありますけれども、その交わりのある教会の先生たちが集まってくださって、そして安守を施すというような形になっております。ですから私の教会で安守を、昨年も副牧師が2名安守を受けましたけれども、高松市本教会がこの教職を任命し、そして、父と子と聖霊の名によってバプテスマじゃない安守を施すと、そういうことになっているわけですね。でもそれは神様がその一人一人を主に仕える者として、働き人として選んでくださった、そのことを教会が追認する、それが安守霊であるというふうに思うんですね。さて、だいぶ横道にそれましたけれども、ガラテヤ書の本文にまた立ち返っていきたいと思いますけれども、ガラテヤ書の1章の2節、およびというのは1章の1節の使徒となったパウロと、で挿入句があるわけですけれども、人となったパウロ及び私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会に。このパウロの挨拶は非常にここはクールですね。この簡単であり公式的であります。で、個人の名前全然出てないんですね。私と共にいるすべての兄弟たちから、この共にいた、テモテが共にいたと思います。シラスも共にいたかもしれません。そういうふうな、自分と一緒に働いている人々の名前さえも書いていません。そしてガラテヤの諸教会へというんですね。この教会っていうものに二つのこの意味がありますね。一つはよく見えない教会と言われます。これは、このイエス・キリストの体に属するすべてのものを含んでいる教会です。これは、一方では天にある、天に召されていて、生徒たちも含めます。この地上にある、生きているキリスト者一人一人も含めます。その全てを含める教会ですね。それから第二の意味は地方教会、ローカルチャーチと言いますけれども、その地方にある教会、この高松市本教会というのは高松にある教会なんですね。このガラテヤ地方にある諸教会へと、つまり、ここでは地方教会を指しているわけですけれども、ガラテヤには多くの教会がありました。ピシデアのアンケテオケ、デルベ、ルステラ、これらのすべての教会に当ててこれは書かれたんですね。この地方教会と見える教会、この地方教会はです、とはですね、見える教会とも言われます。エペソ人への手紙ではですね、扱われておりますのは見えない教会、キリストの体である教会というのが、挙げられていますけれども、この見えない教会がですね、形を成して今見える教会になって現れている、この地方教会というんですね。私たちは見えない教会に 属するものすべてはこの地方教会に属するものとなるべきだと思うんですね。つまりどっかの教会のメンバーにならなくても本当の意味で悔い改めてイエス・キリストを信じてイエス・キリストによって救われて聖霊によってバプテスマを受けて、聖霊のバプテスマというのはこのキリストの体である教会の中に加えられるという意味ですけれども、その聖霊を与えられてキリストの体の中に加えられたもの、見えない教会に入ったものはすべて地方教会に属するものとなるべきだと思うんですね。私の母がですね、この私が牧師になりました後で、私の教会に参りまして、順次お母さんに洗礼を授けてくれないかと、そう言ったんですね。私の母は救世軍で信仰を持ちました。でこの救世軍というのも洗礼式がないんですね。入隊式と言いまして、軍旗の下をこう通る、これがその正体に入った、救世軍に入ったという印でございます。まあこれがいわば洗礼のようなものなんですけれども、入隊式やってますけど洗礼を受けていないんですね。ところが私が牧会しております教会に、数ヶ月の間母は、私の家内がちょっと健康を害しまして実家に帰っておりましたもんですから、母が来て私の面倒を見てくれたんですけれども、その間でですね、洗礼式を見たんですね。で、ああ、これ素晴らしい。私もこういう素晴らしい儀式に預かりたいと思ったんでしょう。洗礼を授けてくれないかって言ったんですね。私が断りました。お母さん、あと1、2ヶ月したらお母さんは自分の家に帰ってくる。そして他の教会に出席するだろう。それならば、お母さんはその教会で洗礼を受けるべきだと思う。この教会で洗礼を受けて、その教会の牧師の母親がその教会で洗礼を受けて、1ヶ月経ったらいなくなってしまったというのでは、これは証にならないから。それに第一、お母さん。お母さん、洗礼が人を救うんじゃないから、洗礼を受けないでそのまま天国に行ってもいいじゃないか。救世軍兵士として天国に行くのもまたいいじゃないか。そう言ってですね、洗礼をとどめたんですね。でも私の母はこの自分のうちの近くにある働きの門教会という教会に出席をしておりました。体が弱かったもんですから、毎週日曜日に全部の礼拝に出るということはちょっとできませんでしたけれども、でもそちらの教会で礼拝を守っておりました。あるいは自分の家でですね、私の兄も私も牧師ですから、この母と一緒に住んでる時には家でも礼拝を持っておりましたから、そういうふうな自分の家の教会にも出席しました。イエス・キリストを信じる者は必ずどっかの教会に、地方教会に属すべきものだと思いますね。まあちょっと脇道ばかりそれていますけれども、三節、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これはパウロがよく使っております挨拶の言葉ですね。どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みというのはカリスという言葉です。これはギリシャ人が普通の挨拶の時に、恵みあれと言ってですね、挨拶をした。だから平安があなた方の上にありますように、平安あれというのは シャローム、これはヘブル語でございますけれども、シャローム、これはユダヤ人たちがこの普通の挨拶に使った言葉でございます。こんにちは、ごきげんよう、さよなら、どんな時にでも使われる宗教的な挨拶でした。神の恵みが与えられて、そして神からの平安が経験できるようにですね、この恵みと平安というものが神から与えられているすべての良いものを表している、ね、この理性的なギリシャ人と、そして宗教的なユダヤ人と、この両方の人々にとって恵みと平安が神様だけから与えられるということは本当に素晴らしいことでございました。ですからパウロはよくこの恵みと平安という二つのことを一つにして人々への挨拶の言葉としたんですね。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。これは素晴らしい聖句で、これ以上何も言うことがないくらいですね。しかしここで少し見ていきたいと思います。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。イエス・キリストは私たちのために、私たちの罪のためにご自身をお捨てになったんですね。この生贄に何も加えられるものはないんですね。神が、神ご自身を私たちの生贄として与えてくださったんです。それはただのイエス様がほんのちょっとの賜物を、贈り物をくださった、プレゼントをくださったというようなことではなくて、神ご自身すべてを丸ごと、イエス様を丸ごと神様は与えてくださった。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出すために、この私たちの罪のためにご自身をお捨てになったてくださったんですね。パウロは私たちの父なる神と主イエスキリストと、そう言います。私たちの主イエスキリストというんですね。主は私の救い主なんです。私の個人的な救い主です。イエス様はあなたの個人的な救い主でいらっしゃいますか。詩編の23編、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。それがあなたの詩編となっているでしょうか。私は詩編の23編というのは本当に私の詩編だと思っています。私が指にはめている結婚指輪のところには詩編23編と刻んでございます。私たちの結婚した人を、そして詩編の23編と刻んであるんですね。これは私の詩編です。ですからこれはあんまり公表しない方がいいかもしれませんけれども、私の銀行の預金のですね、この暗証番号は詩編の23編というのが多いんですよ。4023詩編4ですからね、詩です。詩編23編、あるいはで423とかですね、そんなのが多いんです。私はよくこのあれを組み合わせを使います。まあその他にもいろいろと私の好きな御言葉のをですね、 それを暗証番号に使うことが多いんですけれども、ですから私の、キャッシュカードなんて お披露になったら、有名なセークの番号をこう入れてみるとお金が引き出せるかもしれませんけれどもね。まあ、とにかく私たちの個人的な一人一人の、私たち全体のじゃない一人一人の救い主なんですね。一人一人の牧者なんですね。で、そこのお方は今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになってくださった。今の悪の世界から救い出そうとして、この世の悪の世界、罪と死の原理が支配している今の世ですね、そこから救い出そうとして主は命をお捨てになってくださったんですね。そしてまた蘇ってくださったんですね。本当に感謝です。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちの罪のために死んでくださり、そして蘇ってくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたのを個人的な救い主として信じて、あなたの恵みの中に固く立つことができるように助けてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。